こんにちは。
こんにちは。
ゼロから始める体づくりは、パーソナルトレーナー K とドクター猫による健康や筋肉をテーマにしたトークチャンネルです。
第69回です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい。ということで、
はい。
これは、あれね、68回と同じ時に。
日本撮りでね。
です。
はい。ちょっと来週は、留守にいたしますのでね。
そうそうそう。
探さないでください。探さないとか知らんしね。
どこにいるかね。
はい。
はい。リプライはいつでも待ってます。はい、
皆さんとツイッターで繋がっております。
はい。
はい。
今回のテーマは、は
い、早速行きましょうか、はい。自転車の円運動のお話。
はい。質問をいただきました。質問
をね、いただいておりましたと。ちょっとお待ちくださいませ。はい。はじめまして。自転車等で行われる足の筋肉の円運動に対して変換はどのような過程を踏めばよろしいでしょうか。アンケートを答えさせていただきました。あ、アンケートは
キャンプの
ね、テントの話。うんうんうん、この変換、ちょっと今日初めて聞く方は、どういうこと変換っていうの。で、変換っていうのはですね、ちょっとこれまず押さえておきたいんですけども、
はい、
ある特定の動作をしたいときに、
はい、
なんかあんな例出しましょうか。
うん、
ええー、何がいい？まあ、自転車っていうのが今出てますけど、自転車でやってみようか。もういきなりやってみようか。自転車を漕ぐという動作があるわけでしょう。
はい。
で、これをするときに、行為が成立するために、いろんな動きが組み合わさっとるわけですよね。
足を曲げたり伸ばしたり？
うん、いろんな能力がいるわけでしょ？
はい。
何がある？まず。
足を。
自転車を漕ぐ、ペダルを漕ぐ、自転車に乗るっていうのは。
能力？バランスとかだけじゃなくて。
ああ、まあ、まずバランスいるよね。
いるいる。あとは、ハンドルをつかむでしょ？
つかむ、はい。
で、膝を伸ばすでしょ？
うん。
伸ばしたら今度は曲げるでしょ？
片方伸ばしたら片方曲がるわな。
うん、はい。股関節も伸ばしたり曲がったりするでしょ？
うん、しとるわな。
あとは背中も使いますね。
どう使う背中って？
背中は、足を伸ばすときに、こう、背中が反る方向の力が、かかりませんか？
うん、わかるわかる。
わかる？
わかるよ。僕はね、
はい、
それをね、
はい、
あの、自転車漕ぐとき、まあ、僕、素人ですよ、
はい、
自転車
はね。自転車
はね。でね、右足でこう、ぐっと押し込むときに、
はい、
おっしゃる通りで、右の背中は僕は使うイメージなんだけど、うん、右手と左手のグリップを握っとると、
はい、
そのグリップをね、動きませんけど、
うん、
引いてるんですよ。
あ、そうそうそう。
で、逆に左手を押してるんですよ。
そうそうそう。それ片手で運転するとね。
できない、
ね。なお顕著です。
わかりやすいよね。
わかりやすい。
うん。だから、自転車の車体そのものっていうのは、まあ、走ってる時っていうのは、まあ、基本バランス崩さないように走り始めたら、基本こけませんけど、
はい。
あの、自転車がそんな傾いたり左右に振られてはない中で、
うん、
でも実は、体もそうだけど、
はい、
見た目は左右対称とかさ、ほとんど動いてないように見えるんだけど、
うん、
背中だけで見ると、胸とかで見ると、
うん、
右の背中使った時に左の胸使うとかさ、
うんうんうん、
という風に使う筋肉の場所がこう入れ替わったりするわけじゃないですか。
そうですね、左右が変わり、
うん
はい
で。これがどんどん連続続くわけでしょ、
うん、
で、それを小さい頃補助輪なくして自転車乗りながら、体得するわけですよ。
はい。
こけながらね。
うん。
はじめはそれがよくわからないんですよ、
うん。
同じように左右握ったらええんかと思ったりもするし。
うん、
だからはじめこけちゃうんだけど、
はい、
なんかコツが分かってくるよね。
そうですね。
で、
その間にか。
うん。で、そのコツみたいなのをもうちょっと明確に段階を踏んで、
うん、
ゼロから取り組んでいくとパフォーマンスもっと上がるんじゃないかっていうのがこの変換っていう考え方ね。
一回バラバラにする感じ。
そう。まあ、それこそゼロから。
ゼロから。
作っていくわけよね。
はい。
じゃあ、例えば、うん、どんな運動でも体幹大事ですね。よく言われます。
はい、
きっと自転車も体幹大事だと思うんですよ、
うんうん。
じゃあ、クランチ運動、シットアップのような上半身を縦に起こすような運動が、
はい、
直接的にペダルを漕ぐという、自転車を漕ぐという動作に、
うん
直接的につながるかというとどうなんですか？
直接？
うん。もっと言うか、クランチを すごく頑張れば頑張るほど、早く自転車が焦げるのかってこと、うん。
ならないね。
なる要素も少しはあると思うんだけど、じゃあ 95% 以上で優位にそうとはきっと言えないと思うわけよ。うん、いやでももしかしたら言えるかもしれないんだけど、うん、じゃあ上半身を縦に起こしたり寝かしたりするような動きが、
はい、
まず自転車漕ぐときにないんですよ。
まあ実際のそういう動きはしないですもんね。
基本ずっと体幹はまた固めてるじゃないけど、はい、体はそんな反ることもない。どっちかっていうとちょっと猫背な状態がずっと続くわけでしょ、
うんうん、
だから少し猫背な状態で上向きではなく、ある種あれ前傾して下向きに近いような姿勢でグリップを握って、うんうん、もしくはグリップに体の体重を押し付けるように支えて漕いどるわけですから、
はい、
そういう腹筋の使い方、トレーニングの仕方を前段階でやる必要があるよね。
うんうんうん、一般的なシットアップではなく、
そう、
もっと自転車に即した腹筋運動。
そう。そ
う、うん、
で、基本ゼロからこういうふうにこう話していった方がいいかもなんだけど、
はい、
うん、今日はこの自転車の円運動っていうのは僕、まあ、素人だし僕も複雑な動作だと思うので、う
ん、
今日はですよ、自転車を漕いでるっていうところから逆に
戻ってくる。
戻ってくるというふうにちょっと説明してみたいと思うんですね。
はい、
で、どんなキット選手でも、どんな自転車乗ってる人でも、何かしら、まあ、力の入れ方やフォームなどで改善する余地ってのあると思うわけです
よ、うんうん。
で、まずそれがどこなのかっていうのを評価しないといけない。
はい。
でしょ、
はい、
で、それが評価してないのにゼロからやることを決めるなんてことはできませんから、
うん、
まあ、逆算してですよね、今の課題が何かっていうのをはっきりさせる、はい、じゃあそれに対して何がどんな方法がいいのかっていうのをこう考えていく、うん、じゃあ例えばそうだな、じゃあ自転車を長時間乗ることによって太ももの前側がもう極端に、あ、ごめんなさい、じゃあ裏側にしようか、
裏側、
太ももの裏側がもう極端にもうパンパンに張ってしまって、はい、
うん、
もう30分を超えると焦げなくなってしまうという人がいました、
はあ、
どうしましょうか。
その原因は何かってことですよね。
そこ、
太ももの裏側は曲げるときに働くから、主には、
はい、
ってことは、
はい、
後ろからこうペダルを戻してくるときに、
はい、
頑張って足を曲げてるってこと、はい、
うん、言うたらこれって使いすぎ、やりすぎってことでしょ、
はい、
裏側を使いすぎてる、
うん、
で僕はそういうケースがあった時こう考えるんですよ。じゃあその人と同じ背格好、体重の人が、
うん、
同じようなトレーニングしてる人が、
はい、
同じ時間乗った時に同じように太ももの裏側の疲労感を訴えるのかどうかって、
ほう、
きっと訴えないんですよ、
うん、
乗れる人はずっと1時間とか乗れるんですよ、
うんうん、
ということは、おそらく体格などの構造的な因子ではなくて、
はい、
その人の動き方、動きの癖、力の入れ方、機能的なところに問題があるんではないかというふうに考えますわね。
筋力が足りないんじゃなくて、
うん、
使い方の問題。
そう。
はい、
もっと言えば、はい、その人よりも、体重が少ない、筋肉量が少ないのに、
はい、
同じパフォーマンスができる人もいるかもしれませんね。うん、きっといるんですよ、
はい、
じゃあその人は体のきっと使い方がうまいんですよ、
その痩せ軽い人ね、
そう、
はい、
そうそうそう、
はい、
じゃあ太ももの裏側の張りをすぐ訴えてしまう人に対して、
はい、
じゃあどうしましょうか、裏をもっと鍛えるんですか、どうなんですか、これも僕一つの提案だと思うんですよ、悪いことじゃないとね、もっと裏側の筋持久力を高めていくとかさ、はい、考えられる
よ、ね、それもやったらいいと思うけど、
あとは
もっと裏が楽できるようにしたらいいですね。
そう。その時に
時に
どんな考え方がある、裏が楽になるためには誰が頑張る、
前、
そうやね。
はい。
拮抗する筋肉、大腿四頭筋前側があまりにも休んでるんじゃないかというふうに考えてもいいよね。
うん、
うん。うん。ってことは、太ももの裏側と前側の筋バランスを見るというのもいいよね。
うん。
でもし見て、
うん、
明確にも裏が強すぎると、
はい、
あの前が弱すぎるとなれば、
はい、
ここで初めて、じゃあ太ももの前側を鍛えましょうという、
うん、
漕ぐという動作の一つ手前の何かがいるわけで、
はい、
で、トレーニングをなんか考えないといけないよね。うん、じゃあそれは、漕ぐような円運動のような動作の中で、太ももの前がどんどん鍛えられるのか、
はい、
いやもう回さずに、レッグプレス、スクワットのように直線的な運動の中の方がより鍛えられるのか、
うん、
もしくは膝関節の単関節運動、
うん、
レッグエクステンションのようなそういうマシンを使って前だけを集中して使わせた方がいいのか、うんうんうん、っていうのをいろいろまた考えるわけですね、
うん、そうですね、
うん、でおそらく経験がない人ほど、
はい、
多くの筋肉多くの関節を一気にうまく使うっていうのが難しいわけだから、
はい、
僕はそこで、まあ、単関節を取り入れるといいと思う。
そうね。
レッグエクステンションまずやってみる、
うん、
でやってもらった時にじゃあ2ヶ月やってもらいました、
はい、
今度は筋肉の量が太ももの前はちょっと増えてきましたね、うん、だ前と裏側のバランスを見てみた、もう前よりいいかもしれませんね、まあ、一般的に太ももの前側と裏側の筋力のバランスは2対1です。前が2、裏が1。
じゃあ足伸ばすのが100キロできたら曲げるのは50キロですか、
うん
うん、
まあ、一般的にね、
はい、
なので、
はい、
でバランスが整ったところで一回また自転車乗ってもらう、
ほうほう、
そしたらあ30分はいけるようになりました、
うん、
だけどもう50分ぐらいからやっぱり疲れます、
うん、
なったりする。そしたらまたもう少し前側を鍛えてもいいと思うんだけど、
はい、
それ以外の裏をやあの楽にさせる要素はないかって考えるわけよ、
うん、
時に、じゃあ足は円運動しとるわけね、自転車漕ぐ時に、はい。その時の足以外はどうやって、さっき言って太ももの裏と前の二人しかおらんかった登場人物が。じゃあそれ以外はどうなんやと。
お尻とか。
うん。とか。
お腹とか。
うん、
とか
体幹とか。
はい。
まあ、上半身も。
手とか。
体幹上肢よね。
はい。
こいつらがあまりに力が抜けてて、頭がふらふらしてますねと。上半身が支持できてませんねと。いう風になったら、これ足頑張らざるをえんよね。
うん、
そうやな。例えばさ、走るときにさ、
はい、
頭の上に何か物を乗せときましたと。
はい、
で、もし、その、上に乗せてるものが重くてさ、頭が右に左にこんな揺れよったらさ、
はい、
走りやすいですか？走りにくいよね。
走りにくい。
わかるよね。
はい、
だけど、同じ重さのものでも頭の上にちょんと乗せて、首とか体幹の筋肉でクッとしっかりと支えることができとったら、揺れんわけでしょ、
はい、
揺れなければ走りやすいよね。
うん、
でこれ、漕ぎやすいのも同じよね、
うんうん。リュックとかと一緒ですね。
ああ、そうだと思う。しっかりと腰とか胸とか、
ね、
ベルトを締めて体にフィットさせれば、同じ重さのものでも、まあ、軽く感じる。運びやすい。
うんうん、
1キロのものでもさ、
はい、
それが1センチ左右にずれるだけでも、またそれを1センチ戻さないといけないって力が入るわけよ。
はい、
これがめんどくさいですよ。そのロスって大きいのね。
はい、
みたいなことが、今度は自転車走ってる姿を後ろとか正面から見たときに、あまりにも体を左右に揺らしてるようだったら、うん、それが足に負担をかけてる原因かもしれないよね、うん、って考えたら体幹が左右に揺れないようにするために必要なトレーニングが必要、うん、作らないといけないよね、
はい、
そこでまたいろいろメニュー考えるわけ、
うんうん
うん、なので円運動が、
はい、
円滑になされるためには、
はい、
円運動そのものに従事している足そのものの太ももの裏側と前側のバランス、もしくはふくらはぎとかお尻とかさ、
うん、
そういう脚部のバランスを見てあげることと、
はい、
円運動してない部分、
うんうんうん、
安定すべき体幹とか首、頭の部分は、じゃあ本来の仕事してるのかどうかということ、うん、まあ僕はこの二つのポイントをまず見ないと分けて考えるといいかなと思うのね。
動くところと止まるところを分けてちゃんと仕事をしてる
か。そう。稼働と安定のバランス、
うんうん。
で、ここからもうちょっと変換っぽい話になってくると、じゃあそれどっち先にやるってなった時に、一、うん、
はい、
つの考え方として、 中心、体幹の安定に対して末端、上肢、下肢の可動というのがあります。う
んうん、土台と、
そうそう。
周り。
そう。はい、体に中心に近いところほど安定して、末端に近い、末端の方ほどより可動性が生まれやすいということ、うん、動きやすいということなんだよね。
はい。
さあ、そしたら円運動を円滑にする前に、先に体幹の安定性から行こうかなと。
うん。
じゃあ体幹の安定性ってどんな姿勢でやったらええん、立ったらええんですか、両膝立ちですか、片膝立ちですか、側外ですか、行外ですか、腹外ですかって、いろんな姿勢があるわけね。
はい。
そうなってくると、どんどんどんどん変換を元に辿っていくと、まあ、仰向けに戻る。
寝てるところ。
そう。上向きで寝て、はい、まあ、行外の姿勢。そこからやるといいと思う。
うん。
で、例えばさ、行外で仰向けに寝て、手をお尻の下に敷いて、足を上げて、そこで自転車漕ぎ運動をするような、
うん、
まさにサイクルというエクササイズがあるわけなんだけども、
はい、
これはより体幹が、腰がフラットに、脊柱がフラットに保たれた状況下で腹圧を入れながら足を回すということが寝てできるわけですよ。
はい。
でも実際の自転車とは違って上向きなわけで、
うん、
手の支えがないわけで、というのはやることが少ないんですよ。
はい。
だから体幹を安定させることにしっかり集中することができるよね。
うん、
そこで疑似的な回すというような動作を入れてもいい。じゃあこの回すをした時に腹圧が抜ける人がもしいるんであれば、
うん、
今度は回さないで、曲げ伸ばしを片方ずつ入れ替えるようにする。これレッグエクステンションって言いますけど、
はい、
これを交互にやってもいいよね、
はい、
でそれでもやっぱりまだ腹圧を抜けるようだったら、今度は両足同時に伸ばしてもいいよね、うん、っていうのは左右対称にした方がより、
はい、
安定するからということね、うん、強度はちょっときつくはなるんだけど、
はい、
というふうにどんどんどんどん変換していく。で、僕はこの一つの考え方として、繰り返しになりますが、
はい、
体幹の安定と末端の可動っていうことを、僕はまあ変換の、考え方の基本かなと思ってます。
はい。
うん。
うん、
じゃあそこからじゃあ仰向けのサイクルができました。
はい。
じゃあ今度、うつ伏せになると、
うん、
ハイハイとか四つん這いになっていくと。
はい。
でそういう時に、今度ペダルを漕ぐような足を回す動作ができない代わりに、四つん這いだったら手で支えるという動作、すなわちハンドルを握った時の上半身の支え方っていう近い動作ができるよね。
うん。
うん、じゃあ両足を回すことはできないけど、今度片足を回すような動作ができるかもしれない。もしくは床じゃなくて壁に手をついて両手をついたら、もっと右足も大きく円運動ができるかもしれない。うん、ね、でここで円運動をすることによって腰が反ったり丸まったり体幹の安定が見られないという場合は、やっぱり回さないで曲げ伸ばしにしてみる。
はあはあ、
うん、
はい、
っていう風にしてもいいかな。
うん、あれもいいですか、滑る。
あ、スライドいいよね。
バルースライド。
いいよね。
うん、
いいよね。
回らないけど、
うん、
前後に。
あの、マウンテンクライマーというね、
はい、
あのエクササイズなんかは僕かなり自転車にも近いものがあると思いますよ。
うん、
足の入れ替え、回す円運動ではないんだけど、
はい、
そう。で、ちょっと話がね、飛ぶかもなんだけど、すごくいい例としてね、
はい、
脊柱のウォーミングアップは縦の動き、横の動き、ひねりの動きですよ、
うんうん。
これなんでこういう順番かというと、使う筋肉、動員される筋肉が今の順番で増えていくんですよ。
ほう。
よって複雑になっていくわけでしょ。
ほうほうほう。
ってことは、基本的にシンプルなものから、
はい、
単純なものから複雑なものに、
はい、
していくんですよ。難易度っていうのはね。はい、
うんうん、
じゃあ、円運動、まあ、足を回す動作と、あと直線運動、どっちがシンプルなんで、直線やね。
はい。前後、上下。
そう。
うん、
もうこれはもう考え方として簡単かなと思います。
はい。
うん、で、円運動を両足でやるのが難しかったら、今度は片足だけでやってみる。
うん。
ね。その時に、あ、これも面白いな。ヒップリフト面白いかもしれない。仰向けに寝てさ、膝90度よりちょっと曲げて、
はい、
お尻をグッと持ち上げていただいて、うんうん、滑り台みたいなポーズができると。
はい。
で、右足だけ床から離して、左足だけで支えて、左足といった背中で支えて、
はい、
そこで右足の回す動作。円運動してもいいよね。だから、右足以外は全部安定に回ってもらう、
うんうん。
右足は可動だけの仕事をすると。それはまた足入れ替えてやる。これも面白いと思う。
うん、
支える動作っていうのを入れると無条件に体幹は安定しようとします。
はい。
そこに、例えば、あ、そうだな、ヒップリフトのこの足の下にバランスディスクを置いて不安定要素を入れるともっと安定しようとするわけよね。
うん、うん、うん、うん。
というふうに、まあ、姿勢を変えながら、道具を変えながら、片足か両足か直線か円運動かとかさ、
はい、
動きのシンプルか、こう、複雑かみたいなところをこう組み合わせていくと、どんどんどんどんエクササイズができると思うんで、
うん、
変換しようと思ったらもう何十種類もできるよね。
うん、そうですね。
最後自転車。ただ、まあ、戻って、この人の今課題は何かっていうところに必要なものをメニューとして、ここに入れればいいと思うので、うん、仰向けにまで戻る必要はない場合もあると思うね。
はい、ご自身のここが困るなっていうところと、
うん、
まあなんか動画とか見てここが変だなみたいなところからごとっかかりにそこまで戻っていったらいいんでしょうかね。
そう、
うん、
と思いますね。
はい、
うん。自転車はさ、
はい、
前回の話に続きだけどさ、
はい、
レジストアシストってあんのかな。アシストとかだったらバイクに引っ張ってもらっていいか。
ね、
あの、競輪選手とかそんなやってない？
いや、わかんないけど、やってるかもしれない。あと、
坂道はレジストやね。
うん。あれがありますよね。なんかローラーの上で乗る練習、
ね。ああ、はい、あります
ね。ありますよね。あれなんか重さ変えれた
ら。変えれたりするんですよね。
競輪場に行くバイトがあるんですけどね。
ああ、
そう。
お仕事でね。
お仕事で。それやってる人いっぱい。あと、競輪選手ってなぜか、ちょっと全然関係ないかもだけど、あの、高下駄みたいなやつ入っている人いるんですよね。一本足だと思うんですけど、天狗みたいな下駄履いて、なんかこう、足を上下に高く上げてカツカツ歩いている人がいます。あれ多分なんか、ウォーミングアップの一種なんだと思うけど。
あ、そのペダルに足かけた時のその点で押さえる感とか
か。あ、かな。
これも言ったら変換かもしれないね。
そうですね。
うん。
うん。
面白いね。
そうなの。ご競輪の人とか聞いてたりしないのかな。
ね。知り合いますけどね。
あ、そうか。
自転車詳しい方いらっしゃるけど。
はい。
きっとそれぞれに独特な練習法とか。
うん。
その、本人は変換とは思ってないけど、変換させてる。
なんとなくいいなと思ってたら。
あるんじゃないかな、うん、と思いますね。
はい。
うん。こういった感じでですね、スポーツの特異性っていう、その独特な動きっていうものがそれぞれにあるんだけど、
はい、
あの、その動きだけをやっていけば、絶対パフォーマンスが上がるというわけでもやっぱないんですよね。って、うんうん、僕は思ってて、
はい、
あ、いや、そんなことないと。野球が上手くなって、あの、ピッチャーあの、早く投げたかったら、とにかく投げ込めっていう人もおれば、
はい、
いや、ベンチプレスからしっかり体作っていきます、スクワットから下半身作っていきますって人もいるし、
うん、
だから筋トレして筋肉増やすとそんなの無駄だっていう人もいるんですよ。うん、でなんだけど、これ、同じこと言うけど、今のその人の課題は何か。何が足りないのか、パフォーマンスを落としている要因は何で、それを取り除くにはどうすればいいかということを考えた上で取り組んでいけば、
はい、
僕は少々遠回りしても結果出ると思うんだよ。
うん。
うん。頭ごなしに筋トレはダメだとかさ、
はい、
うん。こういうフォームはダメだっていうふうにちょっと決めつけて、うん、根拠なく決めつけて、とか人がね、やってるのを見てどうこういうのは、
うん、
ちょっとナンセンスかな。
その人に、その人に必要なことを、
そう。
やるしかないですね。
だからちょっとこれね、ポッドキャストでね、
はい。
ちょっと抽象的な感じになっちゃうけど、
うん、
何かのケースを一つ、うん、ちょっとこう、見ていかないと、
うん、
変換のメニューが、多種多様にありすぎるもんだよね。
そうです。
うん。今ちらっと言ったけどね。うん、まあ、うん。
ねえ、そうね。だこの、こういう場合はこうしたらいいよっていうのはあると思うんですけど、
そう。
でもそれをあんまり喋ったら、じゃあそれをすればみんな上手くなる
か。そうなんですよ。高校がね、誤解されやすいところでね、
うん。
テレビってそういう風な作り方しちゃってて、
うんうんうん、
これをやればみんな万人こうです。効果がありますよ、みたいな。だ、うん、けど、端っこの方に個人の感想であり、効果を保証するものではありません、みたいなことになっちゃうから。
そう。
あと当たり前で、それぞれの個人差、個体差あるんだから、
はい、
課題も差があるんだから、
そうそう。
変換の仕方もいっぱい差があるんですよ。
うん、
で一つ考え方に人間の発育発達段階に合わせたということと、
はい、
体幹の安定と末端の稼働っていうのは考え方の大きい要素に僕はなり得るかなと思っています、
はい。なんかね、考え方のきっかけになればいいですね。
そうですね。
ね、あとはもう個人個人、
はい、
こう考えたり、
うん、
まあ、Kさんみたいな人を見つけたり。
そうね。ね、
はい、
ちょっとトレーナーっぽいこと言うと、
はい、
HIT。
HIT。
T の
T。
うん、はい。これはハイインテンシティトレーニング。
はい、
高負荷トレーニング。
うん、
まあ、例えばウェイトとかもそうだけども、
はい、
最大挙上に対しての50から、まあ、80%。
はい、
まあ、パワー系だったら 90% のような高い負荷を、高負荷を体にかけることによって筋持久力とか筋肥大、筋力、パワーアップを狙うというものがあります。もう王道ですね、筋トレのレジスタンストレーニングの王道ですけども、がありますね。とじゃあそれをやれば全ての人がパフォーマンスが上がるのか、水泳もランニングも自転車も全部パフォーマンスがすぐ上がるのか、そうじゃないと。ウェイトトレーニングの筋力は上がったんだけども、自転車を漕ぐと時のパワーにはまだ変換できてないということがあるわけですよ。うん、
はい、
そこで、じゃあ、筋トレと HIT と自転車の間に何かしら段階を踏まないといけないものがあるってことなんですよ。
うん。うん、
うん。うん。だからせっかくスクワットで力がついた足の筋力を直線からより曲線、より円運動、よりそれを左右交互に、そして連続性を大事に、かつ体幹との兼ね合いも考えてっていうふうなことが変換なんですよ。うん、
はい、
なんかすごくね、抽象的な言い方で申し訳ないんだけど、そこにメニューがたくさんあるんですよ、ということなので、そこで例えばバランスボールを使うのか、TRX 使うのか、スライド使うのか、それをファンクショナルトレーニングっていうのか、いろんな言い方あると思うんだけど、うん、
そこをこううまく変換の道しるべっていうか案内人をするのがトレーナーたちの
仕事かな、
腕の見せ所ですね。
そう、こんなやり方もあるんだってね、
うん、
だからカレー屋さんのカレーの味っていいそれぞれ違うやん、
はい、
でも全部カレーやん
お
みたいなもんでね、だからうちはこんだけカレー何種類もあるんですよ、どれがいいでしょうかねみたいな、その人は今日の、いや昨日あんなもん食べたな、最近の体調はこうやなとか、ね、いうことを聞いたら、あ、じゃあこれとこれどうですかとかでさ、やっぱそこなんよね、
うん、
いやうちこれしかないんでこれどうぞみたいなそうなるとさ、
筋トレはしません、
ね、いい時はいいけど会う人に会うけど、うん、いやこれあんまり会わない人も出てくるやん、
はい、
なので、
はい、
うん、
そうね、
そう、はい、ちょっと紹介しきれないから、
はい、
だけど
ですね、うちのご飯は今日はカレーでした。だからカレーが出てきた
り、はい。ああ、そうか。はい。
はい。
ちょっとこう、抽象的な解説になっちゃったけど。
はい。
まあそういうことです。
はい。
そういうことです。
まあ無限の道があるということで、ご自分に今必要な変換の道筋を見つけていただきたい。
うん。うん、
はい。
かな。
はい。
うん。結構僕はね、その、こういうやりとりをお客さんと、
はい、
あんまり深くはしないけど、
はい、
トレーニングのこの、まあ、概念というか、これからどういうふうに進めていくかっていう時、話をするわけですよ。
はい、
で、聞く、主訴を聞くわけね。
はい、
ここをこうしたい、こういうふうになりたいというと、はい、ああ、わかりました。だこういうふうにしましょうか。で、ただこれをこういうふうにしましょうかの時に、いっぱいプランを出すんだけど、つながりがないとわからないですよ、お客さんって。でこれは、
うんうん、
これって何のためにやるの、これとこれってどういう関係なのみたいな。じゃあ、こういう順番でやりますよ。どうしてこういう順番なのかは、理由も言うわけね。だから、どんどんどんどん話が深くなってくるわけよ。
はい、
その時に、こういう順番、こういう変換なんですよ、ってなってくるんだけど、なかなか難しいよね。
うん、
理解してもらうの。
うん、しかも最初にやる、なんか、基礎作りみたいなのとかも、超地味っていうか、
うんうん、
なんでこれがそこまで行くのよみたいな感じでしょ？
なので、例えばさ、なんかこう、ちょっと性格悪いっぽく言っちゃうと、
はい、
あ、この人はもう完全にパワーに頼ってるなと。もう力にはとにかく自信があるだろうな。
うん、
もう体格もすごくいいし、
うんうん、
それのパフォーマンスがある。ただ腰が痛い、膝が痛いという主訴があると。
はい、
で、じゃあこのまま、そのパワーをもっと増やすことをこの人に勧めるのは、きっと違うよね。
うん、
きっと違う。じゃあ、パワー以外に、この人に何が足りないのかっていうのを気づいてもらわないかんわけでしょ？
はい。
時に、もうあんまり詳しいこういう話をせずに、例えばストレッチポールの上に寝てください。ね。それで、右足上げてください。はい。両手上げてください。で、やった時に、両手両足のうちの3本がなくなったわけだから。
うん、
床から。難しいよね、
まあ。難しい。
仰向けに寝た状態で、難しいわけよ。
はい。
で、こけるわけ。あ、落ちるわけ。はい、あれ？あれ？
こんな簡単なそうな動きなのに。
で、そういう人はじゃあどうするかって、やっぱり力に頼ろうとする。力技でなんとかこう。うん、そんな見とったらもう力んどるのが、わかるわけよね。
はい、
その時に、やっぱこう力だけじゃないですよって言って。だからもし必要なとこに必要なだけ、必要なタイミングでちょっと力入れとったら、まずポールが揺れない。
うん、
揺れ続けるってことは、さっきの1センチの話、1センチずれた分をまた1センチ戻すことの繰り返しによって揺れがどんどんどんどん増幅されるわけ。うん、だから初めから揺れないようにしておけばいいわけで、ね、そのためにそんな力いらないんですよっていうことになった時に、あ、体の使い方なんかっていうとこになるわけよね。
うん、
だその人がその変換の第一歩かもしれないよね。
はあはあ、
気づく。ストレッチポールの仰向け、片足両手上げっていうのが、
はい、
変換の第一に来るかもしれない、うん。メニューの第一に来るかもしれないんだけど、はいはい、そういうことをやったりします。
うん
うん、そんなところです、はい。
はい。
もう一つ行きましょうか、今日のテーマ。
次。はい。
怪我をしない体の動かし方。これ、ツイッターでね。
質問いただい
ております。質問いただいております。ちょっと読みましょう。はい、今から収録しますよって言っても、皆さんがいいね、いいね、言って。
ありがとうございます。みんな結構見てますね。わーい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
パーソナルトレーナー K さんから見た筋肉や関節の動かし方とか、怪我をしがたい方法とか、話も聞きたいですということですね。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。すごく大事なことだと思うんですけど、うん、そうだな、もう、3時間ぐらい喋れそうですけどね。このテーマでね。
6回に分けて、じゃあ。
うん、そうだね。うん。じゃあ今日ね、今日ちょうどやったね、はい、グループレッスンの話ちょっと例にしようか。
はい。
空手をやってる成人男性2名と、
はい、
中高生3名、みんな男性ですけど。
はい。
空手競技で最後まで体がこう、動かし続けれるように体力をつけたいということで、依頼を受けてもう1年ぐらい月1回ペースで1時間のレッスンをさせてもらってます。
はい、
で、サーキットトレーニングを入れたりとか、うん、タバタプロトコルを入れたりとか、高強度なものも入れたりしながらやってたんですが、つい最近腰が痛いですとか膝が痛いですって方がいらっしゃったので、
はい、
うん、これはもうちょっとウォーミングアップの仕方とか、
うん、
ストレッチの仕方みたいなところもやらないかなと思ったわけですよ。
はい、
で、今日それをちょっと取り組んでみたんですね。
ほう。
で、今日まずやったのはね、太ももの裏側の柔軟性。
ハムストリング
ス。はい。もう大事ですよね。
はい。
で、なんで僕それやったかっていうと、もう明らかに体の動かし方を見ていて、その成人男性2名は、硬い。
うん
です。わかるんです。歩き方とか。
あ、そう。
うん、見てて。
へ、
うん、なので、で、チェックをしてみた。アクティブストレートレッグレイズ。これお話ししたことがありますけど、
はい、
仰向けに寝て両膝を伸ばし、
はい、
片方の足を膝伸ばしたままそーっとこう持ち上げていく。足をつければ、はい。その時にどれぐらい上がるかというチェックをしたんですけども、はい、やっぱり上がりにくかったわけ。
うん、
で、その時に、代償動作をしてしまう。例えば上がりにくい方は無理やり上げようとしてもお尻腰から持ち上げてしまって、はいはい、体横向きになりそうとかさ、うん、で顎を引いて背中腰を丸めて足をできるだけ高く上げたように見せようとしてしまうとかね、いうことが起こるわけですよ。
ごまかしはできませんよ。っていう
動作をその代償動作の繰り返しで体を痛めてしまうことって結構多いので、じゃあそれどうするかっていうと、はい、もうハムストリングスの柔軟性を獲得していくしかないんですよね。
うんうんうん、
じゃあその柔軟性の獲得の仕方もきっといろいろ考えられるんだけど、
はい、
一つはスタティックなストレッチ。 静的ストレッチ、静止した状態で筋を伸ばしましょうという。う
はい、
でもこのストレッチをすることによって、維持できる効果ってだいたい90分ぐらいと言われてますから、うん、それもいいんですよ。いいんだけど、
はい、
よりそれ効果を長引かせるためには、僕は静的ストレッチだけではなくて動的ストレッチ、あとそのアクティブストレートレッグレイズって名前にもあるけど、アクティブすなわち、能動的であるということ、
はい、
多動的ではない、受動ではないということですね、うん、受動というのはパッシブな方ですけど、
はい、
だから人にやってもらった、人に足上げてもらった時の柔軟性じゃなくって、自分が太ももの前に力入れて、上げて裏側が伸びたっていうことが大事なんであって、うん、
はい、
でそれをすることで、自分がコントロールした関節の可動域が広がってくるんだよね。で、そういうことをちょっとやりました、今日、最初にね。
はいはい、
でそこからさらにウォーミングアップもいつもよりもちょっと入念にして、
はい、
先ほどの脊柱の話、縦横ひねりを組み合わせたりとか、あとファンクショナルライン、お話ししたことありますけど、
縦と斜めと、
うん、
後ろの縦か
の斜め、
うん、斜め、
うん、とかね、
はい、
に刺激を入れるような、
うんうんうん、
ウォーミングアップを組み合わせてやってみました。まあ、最後までね、今日さ、前半はそれやって、後半はハードなことやりましたけど、
はい、
後半の動きは僕は良かったかな、というふうに思います。うん、で、その、怪我しないっていうことも、なんだろうな、一概に全員にこれしてくださいじゃやっぱないんですよね。
そうですね。
うん。これさっきの自転車の話と一緒で、
うん、
何が課題なのか原因なのかってことが個人によって違うのでね。で
肩が硬すぎる人もいれば力に頼りすぎる人もいれば柔らかすぎる人もいるし、
うん、そうそうそうそう。なので、
うん、
そのバランス見ないといけないよね。いくつかのやはり、体力測定、
はい、
身体測定、などをいろんな測定をちょっとこう総合的に見ないといけない、
はい、
ところがある。お子さんも身長、体重、体脂肪率から始まり、有酸素能力、VO2 マックスだった、例えばエアロバイクの10分間ぐらいのね、テストもありますけど、
はい、
うん、とか、うん、やろうと思っていっぱいできますよね。
筋力測ったりとか。
うん、シット&リーチテストで、太ももの裏とか背部の柔軟性を見るとか、
う
ん、それぞれの筋力測定をして、
うん、
上下前後左右のバランスを見るとか、
うんうんうん、
高度なインボディのような体組成測定をして、
うん、
筋肉の周囲長とか、
うん、
量のこのバランスね、筋力じゃなくて量のバランスを見るとか、
うん、気が遠くなってきましたよ。
そう。ただね、こういうその数値的にわかるものが、
はい、
まず机の上にドンと乗ってこないと、
うん、
話がちょっと始めにくいのよ、
うん、
ね、適当なこと言えませんから。うん、なので、ただでも大体それを見てくると、
はい、
あ、これが原因じゃないかなっていうのはこう見えてきたりするよね。
はい、
で、数値的に、その今まで目に見えなかったものをより数値的に目に見える形にしていこうやっていう動きもあるんですよね。
はー。
で、FMS という、
FMS、
測定法があります。
はい、
ファンクショナルムーブメントスクリーニングだったと思います。すいません、間違えてたら。
はい。機能的？
うん。
動きの？
うん。スクリーニング。まあ、評価。
評価。
うん。まあ、洗い出すというかね。
はい。
うん。
うん。
で、その中の一つが、アクティブストレートレッグレイズだよね。点数化するんですよ。どう、上がり方を、まあ、その評価
方が。全身を評価するんですか？
そう。で、何個かの測定項目があって、一つがアクティブストレートレッグレイズで。で、それをまあやって、見るんですよね。例えば肩甲骨の、可動性とかさ。
はい。
うん。あと左右バランス。スクワットしゃがんだ時の左右バランスとかさ。
はい。
まあそういうことを見たりします。
はい。
うん。で、これは言ったら、動きの癖を見るのよね。
うん。
静止した状態の、見るんじゃなくて、よくさ、例えばさ、整体行ってさ、あ、足の長さ違いますね、とか言ってて、足の長さっていう、その人が寝た状態をさ、
はい、
ものとして見て、
うん、
左右差がありますね、とか言って言うやん。
はい。
それも一つ評価だよね。
はい。
だけど、 じゃあ左右差がじゃああってもうまく歩けとったら、
うん、
まあ痛くならんかもしれんじゃん、
うん、
逆に長さが一緒やけど歩き方歩幅が明らかに右と左で違うとかだったらさ、うん、怪我する可能性高いよね、
はい、
そういう動きの癖も見ないといけない、
うん、動きを評価する、
そう、それが FMS ですけどね、うん、
はい、
こういったものを総合的に 見るとまあ分かってくる、
はい、うん
うん、でなんかそれだけで言うとちょっと話が抽象的に終わるので、
うん、
一つだけ、
はい、
おすすめしたいのは、
お、いいです
ね、膝痛腰痛に関わるところですけど、
はい、
スクワットやね、
スクワットをすべし、
でそうスクワットのやっぱフォームだよね、
はあ、
うん、
そうですね、
それ
結構ポピュラーすぎてね、
いや、ほんならしゃがんだらええやんか。
そうそう。
そういうもんじゃない。
終わってから飛んだりとかね。
はい。僕はスタジオでレッスンするときに中高年の女性の方が多いんですけど、
はい。
どこのね、クラブでやってもね、そうやね。はい、10人中、僕は例えばこう見せるやろ、はい、こうやってやります。こういうとこ注意点はこうですよ。お尻、膝こうですよ。どこそここうですよ。って言うて、一通り一本ぐらい、うん。はい、やってみましょうか。どうぞ。言った時に。10人中、その通りできるのはもう本当にね、一人か二人。
難しいんですね、す
ごい。難しい。なんでかって、やっぱり多関節運動よ。
はい。
股関節、膝関節、足関節も動く中で、
うん、
体幹は少し前にこう前傾したり、またこう起き上がったりして、うん、腹圧の入れ方なんかも多少こううまくコントロールしていかないかなわけ
で、ね。元と同じ形のとこ、足の裏ぐらいですもんね。
そう。
うん、
でやはり聞いてみると、多くの人が膝のイメージだよね、はい。膝をどうするかというところにすごく意識が行きがち。はい、質問です。膝関節もよりも、
はい、
より体の中心に近い隣の関節といえば
股関節、
はい、スクワットは股関節、
はい、
特にお尻の、
はい、力入りすぎ、
もう iPhone 殴ってしまいました。お尻の筋肉使えるかいうことが大事です。
お尻の運動ですか。
お尻の筋肉に疲労感を感じれるかいうことだ。いうとこや。
みんな太ももとかね。
太ももくるで。
くるけど、太もも分かりやすいですね。
う
ん、
そう、
うん。お尻意識するのちょっと難しいね。
お尻が使えたら面白いですよ。
面白いです。スクワットは。あ、本当。階段登るときもお尻でね。
そうそう。
登りますね。
じゃあ、お尻が働く、股関節が働くってどういうことな？
はい。
ときに、
うん、
しゃがんだときの姿勢が、
はい。
膝と股関節が同じ角度であるということね。
はあ、
90度に対して90度、
90度に対して90度、これは鏡を見たいですね。
ミントわからん
ねえ、
初めは、
はい、
わからん。
鏡の前でやりましょう。
そう、あとすねと背筋の平行、
すね、はい、と背筋の平行、
ちょっとお茶ちょうだい。
え、あ、飲んじゃった。
なんか喉乾いて、鼻詰まっていた。
だから膝と腰が同じ角度に曲がったら、そりゃすねと。
膝と股関節ね。
あれ？
腰曲がったよね。
なんか変でした、
ね。腰曲げたいが。
膝と股関節が同じ角度に曲がったら、すねと体？
すまん、脊柱、背
骨ね。脊柱は、
うん、
一緒になりますよね。
なるよね。
数字、数、ね、算数ですね。
わかるよね。
はい。
ということよ。
はい。
うん、これを、覚えるといい。
はい。
怪我しにくい。これだけで怪我しにくい。
変わりますか？
違う。
うん。
全然違うか。
これ、じゃあ、なかなかね、10人に1人ですから、9人ぐらいの人は改善が望めるわけですね。うん、
でね、
うん、
そのハムストリングスが異常に硬かったりするとね、
はい。
できないんですよ、これが。
あ、そう。そうか、伸びるから。
あの後ろ側が短縮短くなっとるもんでね、
はい、
しゃがむと膝がどうしても前にストーンって出るんですよ。お尻が落ち込むみたいな、背中が丸なるみたいな、
はい、
じゃ背中が丸くなって腰が丸くなったら腰痛になるよね。
なる。
で膝が前にグーッと突き出ていくと太ももの前を過剰に使いすぎて膝痛になる可能性高いよね、
はい、
っていうことなんですよ。こういう連鎖、
うーん、
で、いきなりまあ、できる人が一人か二人おるんだけど、
はい、
今みたいな説明するして、また半分ぐらいの人ができるようになるんよ。
はい、
だもう半分の人はまだできてないわけや。
はい。
言ったら、もうそういう時はスクワットにこだわらんのよ。
ほう。
縦膝になってもらう。
縦膝。はい。
縦膝、わかる？
膝立ち。
片方だけ。
あ、片方だけ。
うん。膝ついて、
もう片方。昔の家来みたいな。
そう。参上しました。
はい。
殿みたいな感じやな。ほ、
はい、
で、それを横から見たときに、
はい、
前にある足、足の裏がペタッとついてるわけやけど、うん、この膝と股関節を90度、90度にするわけや。
うんうんうん、
まあ足首も90度やけど。
はい。
そしたらもうできとるじゃん、これで。
お、片足スクワットの形。
そう。
うん。
で、かつ、反対の足ってのは、ね、膝ついとって、
はい。
言うたら、縦膝にさえなれば、
はい。
スクワットと同じ、股関節、膝関節と同じ角度、
うん、
すね背筋平行というのができちゃうよね。う
ん、形としてはね。
うん、ただ、それだとちょっと簡単すぎるから、
はい。
じゃあどうするかというと、前にこう前傾するの。
ほう。
マイケル・ジャクソンみたいな。あ、倒れる、倒れる、倒れる、倒れんか、みたいな。そういうのあったでしょ。マイケル・ジャクソンなんか。
はい。
何の許可知りませんけど。
はいはい、は
い。うお、すごい、倒れる、倒れる、倒れる。倒れません。
はい。それ、すねも変えていくわけですか？
そういうことですよ。で、この時にね、膝頭と頭の頭が一緒に前行くでしょ。
はい、
そうすると平行になるよね。すねと背筋が、
はい。腰を前に出していく感じ。
そう。
はい。
ただ、
はい、
これをやると、また、できるのは一人か二人になっちゃう。
あ、そうなの。
今度膝だけが前行ってるとか、
うん、
頭だけが行ってお辞儀してるとか、なったらもう平行ちゃうやん。
だから難しいのかな。
かもしれない。
うん、
ただ、スクワットみたい、スクワットってさ、立ったとこからしゃがんだらさ、すごいきついやん。あれ10秒追ってって言うてきついやん。
はい。
縦膝やったら、別に10秒ちょっと前に傾いとっても大丈夫やね。
はい。
うん、なので、練習しやすいんです、
縦膝。感覚というか、を覚える。
そう。そう。こういうことね。
はい。
それでもできなかったらまた違う方法があります。
はい。
道具使って。でも今日は紹介しません。
企業秘密。
話がもう長なるから。
そうですね。
はい。
はい。ということで、怪我しにくい動かし方は人それぞれだけど、
はい、
まあ、スクワットはやってみましょうと。
そうね。
はい。
正しいスクワット。
正しいスクワット。
うん。
膝と股関節の角度が一緒。
そう。
はい。
ですね。
はい。
はい。
です。
今日はこんなとこです。
はい。また、さっき、質問がね、来てたから、これはまた次に。
あ、そうですね。
お答えしましょうか。
あの、初めて。
メッセージ、ね、リプライ、くださいました。ました
前からフォローしていますが、ということでね。
はい。
ちょっと読むか。長距離歩いていると、足の裏が全体的に痛くなっているのですが、これは歩き慣れてないだけで自然なんでしょうか。ですね、診断はできませんが、
はい。
測定筋膜炎の可能性はあるかなと思っています。
うん。
うん。
そうね。
この筋膜もね、その、もともと、なんつうんだろう、硬くなりやすいとかさ、
はい、
それも例えばお仕事の様子とか、普段の様子とかさ、
うん、
当然生まれ持ったものも踏まえて、含めてだけど、
はい、
あるのでね、
うん、
うん、慣れれば痛くなくなるかって、そうでもないよね。
うん、
でも長距離ランナーでマラソンしとる人でも、これやる人おるしね。
いますね。
これだいたいそういう人はやりすぎないんやけど。
そうそうですね。まあ、80キロ歩いても痛くないときは痛くないですからね。
のでね、うん、まあ、プラス運動した後のケアをどうしてるかとかさ、うん、いうこともあるんですが。
まあ、ちょっと、次回ね、
う
ん。
そうね。はい。結構具体的な、今回、次は質問。
そうですね。はい。
ございます、ね。
ちょっとお待たせしますけど。
はい。
お楽しみに。
お楽しみに。
はい。
ツイッターをやっています。
ゼロから始める体づくり。
はい。
はい。
ハッシュタグゼロ体というふうにつけていただいてツイートしていただくと、より多くの方と共有ができます。
お願いします。
はい。
お願いします。はい、質問、ご意見、ご感想。
はい。
お待ちしています。
はい。はい、では今日はこの辺です。
はい。
さようなら。